トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。新型コロナウイルス対策や先日オープンした南砺市子どもの笑顔クリニックなど最近の動きを中心に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。新型コロナウイルス対策で今一番の関心はワクチン接種かと思います。南砺市では新型コロナのワクチン接種独自の取り組みが見られますね。
はい、65歳以上の高齢者の方の予約がですね、やっぱり大変難しい。これはもうどこの市町村も電話がなかなか回線数が少ないということではなくて、広げてあっても時間がかかるものですから、なかなか通じないんですね。でネットでの予約を広げるということになりますと、お年寄りの方々はスマホパソコンが使えないと、こういうことですので、この予約のサポートをするために地域づくり協議会にお願いをして、そして民生委員児童委員の皆さんと地域を回っていただいて、そして予約ができない方、お年寄りの方、番号をちゃんと取って予約をしてあげると、代行をするというようなことをしていただきました。はい、ある地域ではもう90人ぐらいですね、一気にパソコンで、職員が入力してくれたということで、大変お年の方も安心して喜んでいらっしゃいます。
その民生委員、児童委員ですね、これは65歳以上の方に優先接種という、
はい、この、地域づくり協議会の中でも一番そのお年寄りの状況が分かるのは民生委員、児童委員の皆さんですので、積極的にその方にお会いして、ワクチンの接種についての説明、そして希望があればすぐに予約をすると、そういう最前線で取り組んでいただく方ですので、早めに、ワクチンを接種していただきました。
接種に伴うバス移動の、乗車料を無料にしているということ、
はい、集団接種が9の4町でやっていますが、そこまでのお年寄りの皆さんの足を確保するためにコミュニティバス、そしてまたいわゆる民間バスも無料ということで、この接種券を見せればタダになると、こういう形で集まってきていただいています。
その他の新型コロナ対策ではですね、観光地の感染対策で宿泊施設にこれ抗原検査キットですか、これを配布されています 。
はい、PCR 検査というのはちょっと時間がかかりますので、抗原検査キットはだいたい15分で陽性陰性が出るということですので、これ1万3000本ぐらい購入をしてですね、今観光のお店だとか宿泊施設、そういったところで定期的に検査をするということで使っていただいています。
それから最近の動きではですね、児童精神科が専門の南砺市子どもの笑顔クリニックですか、これを開設されました。
発達障害だとか、自閉症とかいろいろとお悩みの方がいらっしゃるんですけれども、今まで富山県内のこういった児童精神科医というのは非常に少ないものですから、例えば初診で行きたいと言われても半年待ちとか、もう本当に10ヶ月待ちとかという形になったんですが、南砺市内にこれ週1日だけなんですけど、木曜日だけなんですけど、今回お医者さんがですね来ていただけることになりましたので、これは新生会富山病院の皆さんの本当にご協力をいただいて、高木先生がお越しになるということでありまして、5月末現在で6月から8月の初診の受付枠がもう満員なんですよ。それほどやはり親御さんもお悩みを持った方もいらっしゃるということですので、そういった方々を一人も取り残さないという思いで、この南砺市子どもの笑顔クリニックを開設させていただきたいと、6月3日から診療しておりますので、これからまだまだですね、本当にいろんなお子さんの 診療できるようにまた広げていきたいなと思っています。
都並医療圏で初めてですもんね。
そうですね。
それからですね、なんと幸せ未来基金ですが、昨年度6団体女性誌ですね、先頃これ報告会も行われましたが、この基金、今のところどうでしょうか。
これは市民の皆さんの、本当に地域を思う気持ちを、寄付をいただくという形で、なんと幸せ未来基金というのがあるんですけれども、昨年は、6団体に、支援をさせていただいたということです。これは農産物のブランド化をしている取り組みだとか、いろんなお年寄りとかお子さんが集まる場所、居場所を作る取り組みだとか、お寺をモチーフとしたですね、いろんな絵本を作ったり、そういったことをやったり、また地域づくり協議会の方に支援をしたり、あと外国人のさまざまなコミュニティを支援するということもやってますし、子育て世代のいろんな情報発信、こういったところで今回は6団体にそういった資金的な援助をさせていただいたということであります。
市民からの寄付金をですね、地域の課題解決に役立てるという趣旨ですもんね。
はい、そうですね。今回国の方から休眠預金をどう活用するかという、そういった事業も受けました。市民が基金に寄付をするお金と、これ今回休眠預金ですから、そういったことも事業として取り組みを広げておりますので、幅の広い事業に進んできているなというふうに感じています。
その基金の次はですね、地域通貨のこれ本格導入に向けたということになるかと思うんですが。
そうですね。今まで商店街のポイントだとかいろんなことをこうやってらっしゃるんですが、最終的には地域通貨をどう考えていくかということをずっと課題だったんですが、ここへ来てやはりスマホを使ったさまざまな支払い方法とかが出てきてますし、私たちがモデルとしているのは飛騨とか高山で、今使っていただいているサルボボコインというのがあるんですね。このサルボボコインのシステムを今勉強させていただいて、これはなんとドドクコインプロジェクトということで、今の民間の皆さんに集まっていただいて勉強会をしていただいているところであります。
地域内で資金の、循環を促して経済を活性化させる、この狙いがあるんですよね。
そうですね。本当に市民の皆さん今なんとかペイとか使ってらっしゃると思うんですが、それが本当に地域の中で回る、そういった仕組みができてますので、なんとかしてこれうまくやりたいなと思ってます。
最近は地域通貨を考えるフォーラムも開かれました。
はい、本当にこれサルボボコインのを進めていらっしゃる方に来ていただいて、具体的な、この実装をどうするかというようなことでもいろいろと勉強させていただいています。
地域通貨なんとの動きに注目いたします。
なんと幸せ未来基金が軌道に乗ったと見られる今、本格導入に向けて動き出している地域通貨、市民に対するさまざまな活動の対価や助成金など地域通貨で支払うことも考えられます。その地域通貨が活発に利用されるよう、どのような魅力を持たせ地域内での経済循環に役立つものにするのか、本格導入に向けての課題です。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですが、
レベッカのフレンズでお願いしたいなと思います。
これはどうして。
もう私が就職してすぐに小さなステレオを買ったんですよね。でその時に一番ヒットしてたのがこのレベッカ でこの一人新しいステレオを買ってフレンズを聴いてた、ちょうど、何年前なんだろう、30年ぐらい前の6月ぐらいじゃないかなと思うんですけど、40年前ぐらいじゃない37、8年前、はい、そんな思い出がちょうど今の時期にこれを聴きたくなる、そんな感じですよね。
レベッカフレンズ、
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一がお話を伺っています。南砺市が進めているさまざまな事業、その後の動きが気になります。
市長が前回の放送で経過を毎回報告したいと話されていた高校生に1000万円を託しての地域活性化プロジェクトですが、4月に高校生への説明会開かれました。その後なんですが、
5月の23日にキックオフしました。で高校生がですね、31人集まってきてくれました。本当に高校生のアイデアっていうのはこれから期待したいわけですけれども、まずはコーディネートしていただく若新さんにご講演をいただいてですね、いろいろと刺激的なお話をしていただきました。 で一番刺激的なことはですね、1000万を現金を高校生の前でこう見せるというね、まずそこからスタートしましたんで、札束を見ながらいろんなアイデア構想をこれから出してくれるんじゃないかなと期待しています。
まあ、今その構想作りは始まってるわけですね。
そうですね。
次にですね、都が森の大学校森の暮らし塾のこれ2期生が実習を開始してます。
はい、昨年から始まりました都が森の暮らし塾なんですが、昨年9名の受講者がいたんですね。そのうちの5人がもうすでに都が村に移住をして、はい、そして、山の仕事をしてらっしゃるんです。で今回は、8名の、塾生が集まってきておりまして、もうすでにその中から1人はもう移住しておられましたんで、本当にこの塾を通して、そして自然の中で自分たちがそこで営みを見つけていくということが実際に動き始めているというのを実感しています。私も行ってきたんですけれども、大変たくさんの方に来ていただいてましたのでほっとしました。
その都がでの山村留学、これスタートしてますが、その後いかがでしょう。
もう4月から子どもたちがどうなってるかと思って私も心配しながら、スターフォレストへ見に行くとですね、田んぼの中でこうかけっこをしながら泥だらけになって遊んでる姿が見たり、私たちが家にいますとですね、子どもたちがついた草餅をもう配ってくれたり、本当に馴染んでいただいてます。また民謡なんかでも一生懸命練習してくれてますので、本当にこの都外来て、ホームシックにもならずに、元気に皆さん過ごしていらっしゃるので一安心したところですね。
ホームステイも始まってるんですよね。
そうです、ホームステイ先のおじいちゃんとおばあちゃんとですね、山菜取りに行ったり、またいろんなこう昔話を聞いたり、なんか本当に満喫してるなっていう感じです。
留学生だけでなくですね、都がもこれ変化ね、活気が出てますかね。
そうですね、本当に子どもたちが急に増えた気がします。
そうですか。
山村留学の11人の小学生は1ヶ月のうち20日間は小学校だった建物を改装したスターフォレスト都がで過ごし、残りの10日間をホームステイします。こうした小さな留学生、そして森の暮らし塾参加者の移住などで都がどう変わっていくのか気になります。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。田中市長からこの曲を聴いていると元気になれるというファンキーモンキーベイビーズであと一つ。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
全国的にいろいろな動きがある中で五輪のボート合宿、これ受け入れられますね。
まあ、まさか今このコロナでオリンピックがやっぱり盛り上がってないというのは、これはもう本当にショックだと思うんですけど、まあ、それはそれとってですね、東京オリンピックが開催されるということになれば、冒頭の選手が練習に来てほしいなというふうにずっと前から手を挙げておりました。今回世界の予選が終わりまして、南アフリカとギリシャ、セルビア、そしてロシアも加わって、約まあ選手監督すべて46名練習に来てくれるような今準備をしております。でホストタウンとかでということではないので、交流事業というのは全くないんですけれども、桂湖という標高の高いところで練習をしていただいて、そしてぜひ本番でも優勝を狙って頑張ってほしいなという気持ちで練習を受けたいなと思っています。
実は市長もボートの選手だった。
そうなんですよ、僕八尾高校ボート部の出身 でちょうどこの合宿誘致の時は全国のボート場のある市町村が今30市町村が集まって競技会を持ってるんですけど、その会の会長をしてですね、オリンピック組織委員会とかにこういろいろとお願いに行ってる、そういう立場だったんですね。まさかこういうコロナで1年遅れるとかそんなことはもう想像できなかったんですけども、まあでもこういう時期であればこそまた参加する国の選手を応援したいなと思っています。
まあ、難しい判断だったと思いますが、今後の動向に注目が集まるかと思います。
ップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中美京市長にお話を伺ってきました。地域の課題は地域で解決するという南砺市の小規模多機能自治、その役割を地域で担っているのが地域づくり協議会です。その協議会が番組の最初の方で紹介したように、今回は高齢者の新型コロナワクチン接種の予約をサポートしました。その他の取り組みにも注目です。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月17日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。